サバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダムサラナムガッチャーミ。
ブッダムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
マカハンニャハラミタシンヨ
Shoken Go
しふいくくふいしきしきそくぜくそくぜしきじゅうそぎょうしきやくるぜしゃりしぜしょうほくそしょうふめつふくふじょうふぞふげんぜこじゅむしきむじゅそんぎょしきむしょうこそくほむげんかいないしむいしきかいうむみょうやくむむみょうじんないしうろしやくむろしじむくじゅめつどちやくむとくいむしょとこおだいさた
So.
その後のね、もう一つ四愚誓願ってありますけれども、それはね、この話の後に読みますから、お父さんちょっと示しちゃってください。はい、はい、今日から7月1日ですね。今日から7月で、今年も後半に入っちゃいましたけど、はい、いくつかね、告知をしてから始めたいと思います。今日のね、午前中に先ほど送ったんですけども、一つはね、この間のアジサイ精神の、みんなの感想をちょっとちょこっと紹介しましたね。それともう一つ、今度の土曜日と、ね、日曜日に京都名古屋で、座禅会やるんですけども、ちょっと、ね、私結構致命的なミスしちゃって、正確には、ね、7月7日土曜日が京都で、7月8日8日日曜日が名古屋なんですよ。で、まあ、その通りに書いたんだけども、7月7日のところに土曜日の代わりに日って書いちゃってね、ちょっと多分メール受け取った人混乱してると思うんで、まあすぐに是正のメールは出しますけどね、もしポッドキャストを聞いてる人でちょっと混乱してる人は、もう一回言いますと、京都がね、土曜日7月7日です、午後1時から、山科の一等園様ですね、東山じゃなくて今回は一等園様をお邪魔します、ね、でそして翌日の7月8日8日の、日曜日ですね、それが名古屋で、それは午後2時から、マイソールエイト様、マイソールエイトってヨガスタジオでやります、ね、で、マイソールエイトはちょっと1時じゃなくて2時からですね、まあこの間、3月の終わりにやったのと全く同じです、ね、でそれでね、さっき、まあ、始まる前にちょこっと言いましたけども、ね、いつものように、法話のあといきなり瞑想じゃなくて、法話と瞑想との間にね、プラナヤマの、ワークショップをね、ちょっと30分ほど、入れます。で、まあ、そこはやっぱりヨガスタジオだし、でこの間そのマイソルエイトの森田さんというね、そこをマネジメントされている方が、福島気仙沼にいらして、それで、まあ、一般の、ヨガでは、プラナヤマが、ね、非常に重要視されているっていうのを見て、まあ、ぜひ名古屋でもっていうことになっていう話の流れがあったので、ちょっとね、プラナヤマを、東さんが、東先生が、紹介しますので、ですから名古屋東海地方の、ね、方はぜひ、いらしてください。普通に座禅、私の話 と、瞑想と、それプラスプラナヤマの、ね、練習もありますので、で、プラナヤマね、これもちろんヨガの瞑想方法ですけども、非常に、ね、効果的 で、で、まあ、とても、ね、私もそこまでは、ね、ちょっと手が回らないし、座禅の形にしても、ね、姿勢にしてもとか、あるいはその腹式呼吸とかね、っていうような、その瞑想を始める前にもうすでにマスターしておかなきゃいけないことっていうのは山ほどあるんだけども、とてもそこまで指導する時間もあれもないの でいきなりじゃあ皆さんか体の感覚見てくださいなんてことしちゃうから、なかなかうまくいかないという面もあるんですけれども、そこをね、一方案では、ヨガクラスによって、補っています、ね、でそれ、まあまあ、一方案ではもちろんプラナヤマとアーサナと両方やってますけれども、まあ、そこではね、今度の日曜日はプラナヤマのみをしますので、ね、ぜひ、東海地方の方、名古屋近辺の方、いらしてみてください。 でその前日のね、あの七夕の日は、山科の一等園様、今年の1月に、お邪魔して以来ですけどね、こうずっと東山でやってたんでね、とてもね一等園様非常にいいです。西田天功さんというね創設者の方のスピリットが本当に生きている。西田天功さんのその、座像っていうのかながそこに鎮座されていて、ね、でそうするとまあそれはもちろん木でできたものですけども、本当に、その西田天功さんがいまだにそこに存在しているっていうねバイブレーションとして、それはそういうものはね、そういう、そういうスピリチュアルな話っていうのは、それが単なる、なんていうかな、建前として言われているのか、それともそれを本当に本気で、実践しているのか、それは場所によって違っちゃうんですよ。ある場所は、そういう非常にきれい事ばかり言うんだけども、内実がドロドロだったりとかね。で、ある場所は、そんなにきれい事は、大それたところは言わないんだけども、実に、そこのでいる人たちが、非常に地道な、活動されているというね、ようなことがあって、で一等園の方はその校舎の方ですね、そんなに派手な、皆さんもね一等園なんてほとんどネットかなんかで派手に聞くことはまずないじゃないですか。スキャンダルもないしね、当然だけどそこへ行くと実に地道に本当に一歩一歩、そういう掘り下げている、ね、桑で掘り下げていくというのは日本のスピリチュアルの伝統の最も良質な部分が、やっぱありますね。でそれは、そこでずっと長く生きてきた人、構成そこに住んでらっしゃる、ね、方を見れば本当に感じられて、いつも、ね、年配の女性が我々の世話をしてくださるんだけど、本当にね非常に柔らかい温かいバイブレーションを出しているという、ね、いうような感じですので、ですからやっぱりそういうスピリチュアルな共同体のあるべき姿、というものをね、学ぶのには一等園さんというのは非常に数少ない例外の一つですね。やっぱりねそういうスピリチュアルな共同体というのは生まれては壊れて生まれては壊れて生まれては犯罪に走っちゃうとかね、とんでもないのも時々あるわけですけども、そうじゃなくてで、犯罪に走るところまでいかなくてもなんかあんまり振るわなくなってしまうっていうこともあるし、で、いろいろあって、いつの、振るわなくなると当然サポートも来なくなって実質的に存続できなくなって消えていってしまうっていう、ね、ことも当然あるし、そうなんだけど、それに反してその一等園っていうのは本当に結構もう長い歴史がありますね。その長い何十年っていう歴史の風雪に耐えてですね、どうせいろんなことあったに決まったよね、戦争を通してその後いろいろあって、ね、それでもずっと何十年間そういう精神をスピリットを守り続けてきたっていうね、本当に奇跡的なスピリチュアルな共同体の一つですね。だからそういうのは本で読むよりかその現場へ行ってその現場の人たちが出しているバイブレーションを感じ取るのが一番なんですよね。でそこはトイレ掃除で有名、トイレ掃除で有名というのは京都の、ね、人だったらみんなご存知のように大抵伊藤園さんがそのお宅へ訪ねてきてトイレ掃除させてくださいって言ってくるわけですよね。でそしてどうぞどうぞ行ってトイレ掃除してもらって、ね、でそういうそれぞれの家のトイレを掃除して回るっていうね、そういう、何業、図体業かな、何業っていうかな、をされている、ね、だから京都の人だったらみんな知ってるんですけども京都以外の人はあんまり知られてないですね。そういう、最も、そういう自分を一番下に置いて自らですね、でみんなの世話をするっていう、仏教的には菩薩業ですね。だからそれも菩薩が大事だなんて大ぼら吹くんじゃなくて何にも言わずに何にも黙って菩薩業を積むっていう、ね、そういう人たちですね。だから私も縁あってね、年に数回はそこで座禅会させていただいて非常に嬉しい経験ですね。 で、まあ、ただね、当然クーラーなんかあるわけがなくて、その座禅堂はね、ちょっと暑かったり寒かったりするんですけどね、この間1月の終わりもめちゃくちゃ寒くて死ぬかと思ったんですけどね、ですけど、まあ非常に話をするとはクーラー、エアコンありますので、暑いことも寒いこともないですから、ね、ぜひ、京都の、関西地方の人はぜひ、土曜日、七夕の日、ね、一時にいらしてください。はい。で、まあ、これ別に告知してるけども、まあ、告知以上の、ね、ことをまあ今伝えようとしてるんですけど、それと、それ終わったらまたすぐ海の日接しに入っちゃうのかな、ね、というような感じでしますね。はい。今年はなんか、今年から始めた行事が結構多くて、でそれをこなすのが結構きつくて、きついというか、準備がですね、全く初めてのところで初めての試みがあったので、でも一応それももう全部乗り越えて、台湾も福島も気仙沼も全部終えたので、あとはもうすでに知っていることを繰り返していくっていうね、だけですので。はい、そんなもんですね。はい、はい、それでね、今日はすで、に今朝お送りしたメールで予告しましたように、今日の題がね、そこにはただ風が吹いているだけっていうね、題ですね。これ聞いてピンとくるのはかなり年代上の人だと思うんだけど、分かりますかね、与田さん、分かる？これ分かんない、歌だけど、加藤さん分かるでしょ、
北山さん、
そうですね、分かりますねはい、やっぱり加藤さんと私同じ年代だから、なんて歌ですか、題名は、
なんて歌、そのフレーズ通りの題名だったんです
そうでしたっけね、はいはい、まあいいわ、はい、だからそのなんていうのかな、言葉っていうのはどうしたって不完全なもので、で私らはもちろん真理を伝えようとしてるんだけども、真理っていうのはどうしたって言葉では最終的には表現できないっていうのは当たり前なことで、だからやっぱりある言葉を使う目的があって使っているんだけども、だけどもそのもちょうど薬には副作用があるのと一緒でね、ある症状をなくすためにある薬を使うんだけども、でもその薬を取った途端にやっぱり副作用っていうサイドエフェクトっていうね、まさにサイドのエフェクトなんですよね、がどうしても出てきてしまって、だからその薬の目的と副作用サイドエフェクトとの間をどうバランス取っていくかっていうのがね、まあ、お医者さんたちの腕の見せ所だと思うんですけれども、私らがやってるのはまさにそうで、あるその誤解を解くためにある言葉を使うんだけども、それにその言葉にはどうしてもサイドエフェクトがあってでそのサイドエフェクトに苦しんじゃうっていうことも、やっぱあるんです。で、それが劇薬であればあるほどね、でそんな例えば漢方薬なんてそれほどサイドエフェクトはないですけど、その代わり漢方薬の効き方ってのは非常にゆったりとしてますけども、その代わりもっときつい西洋のきつい薬だとそのサイドエフェクトっていうのもかなりきつくて、まあ抗がん剤な典型的ですけどもね、それと同じように、まあ、私らが今非常に瞑想の微妙な点に入っていきつつあって、でそれを表現する、そこら辺を解明するのに、まあ、いろんな言葉を、まあ、私もいろいろ工夫して使っているんだけども、だけどやっぱりそれも劇薬みたいなもんですから、サイドエフェクトがどうしても出てしまう。でだからサイドエフェクトが出たらそのサイドエフェクトをなんとか乗り越えようと、ね、しているわけなんですよ、ね、だからそこら辺をねちょっと汲み取っていただきたいと思いますね。で、今回の、ね、サイドエフェクトについてはもうちょっとすでに この間のアジサイ摂取の中でずっとそれが問題になって、で、まあ、アジサイ摂取の法話というのは日曜日にあったんですけども、日曜日の後もね摂取もちろん続いていて、で大抵ね摂取5日間やった場合に4日目5日目ぐらいになると非常に何かが熟してくるんですよ、ね、でその5日間この間は結構初めての人が多かったんですけども、っていうのは一般の主要メンバー大体福島のリトリート行っちゃったんでね、でそれでまあその人たちとああでもないこうでもないやってきて、大体4日目5日目ぐらいに結構重要な結論が出てきたんですけども、だからこの間の日曜日の、ね、法話ではまだ触れていなくて、でその後、展開した問題があって、でそれをね今日、1週間後の今日ちょっとお話ししたいと思います。でこれで、今日のメールの中にも書いたけれども、これで完全に仏教瞑想としては完璧だと思う、なんてまた結構自信を持って言えちゃうんですけどね。というのは私もこの業界長いからどんなことを言ったら突っ込まれるかって分かるんですよ。で要するにね、仏教で一番嫌うのは何か実体あるものを想定しちゃうっていうのを一番嫌うんですよ。それは なぜかって仏教の基本線はやっぱ無我だから、ね、でそうなんだけども、 それをね、だからちょっとこの言葉を使うとどうせ突っ込まれるだろうなと思いつつ使っていたような言葉もたくさんあるんですけれども、でまあその言葉はやっぱり理由があって使ってたんだけども、でも、まあ、大体その目的を果たして今ではサイドエフェクトだけが残っているのがあったら、やっぱりそのサイドエフェクトの方を取ってあげなきゃいけないってことですね。でどういうことかっていうとね、要するにまあ、ピッチャー交代の話なんですけども、まあ、何の話だって言うと言われるけども、要するに瞑想の中では、ピッチャーが交代しなきゃいけない、ね、ずっと今まで日常生活を生きてきたそのあなた自身がそのまま瞑想したって意味がないんだよっていうことをずっと言ってきました。だから先発ピッチャーはマウンドを降りてリリーフを登場させなきゃいけない、ね、っていう、まあ、それはまあ要するに交代しなきゃいけない、先発ピッチャーのままではいけないということを言いたかったからそういう表現をしたんですけども、でただこの表現のサイドエフェクトっていうのはもちろんどこにあるかというと、もちろんどうせみんなリリーフピッチャーというものをなんか想像してしまう、ね、先発ピッチャーっていうのはもう分かってるじゃないですか、ね、皆さんのこのずっと朝から晩までずっとああでもないこうでもない考えているそのティンキングマインドそのものですね。でそれに対してそうではないリリーフピッチャーっていうとなんか別なものを想像してしまう、でそうするともういきなりツッコミが出てくるの、またもう一人の自分なんてもう想定するんですかとかね、まあ、分かるんですよ、そのどこか突っ込まれるかっていうのは、ね、で、だけどそれは私が言いたかったのはそれは交代しているからっていうことを言いたかったですね。でそれで、もうこれは、接心中の、法話の以降の、質疑の中でも答えが出ちゃってるんですけども、リリーフピッチャーなんていないんですよ。そんな人はいません、ね、だからマウンド上には誰も登ってなんかいないんですよ。エンプティーなのね。ですか。先発ピッチャーはいました、ね、先発ピッチャーというのは確かにいて、先発ピッチャーが投げていたというのはその通りです。だけど先発ピッチャーが降りた後マウンド上は空っぽです。でそこがそこにはただ風が吹いているだけっていうね、昔の歌謡曲の歌詞をちょっと応用したんですけど、ついちょっとこう口をついて出てしまったんで結局そういうことになります。でまあこれ 何言ってるのか全然分かんないと思うから今からもちろん説明します。心配しないでくださいね。ということでそれでもう仏教の本当にど真ん中に戻ってきてますよね。スニャータ空っていうものをね、これでどっからも どんな仏教学者の人もツッコミようがないことになってます。ですからまあただね、空って言葉さえ使ってればどっからも突っ込まれないって分かってるんだけども、いきなりそれ使ったってどうせ分からないじゃないですか、ね、だから空ってものに持ってくるためにちょっといろいろな手立てをいろいろ使ってきましたけども、もうほぼね、今マウンド上にはマウンド上は空っぽなんだっていうことを、言ってもまあ大丈夫、っていう、ところまで来たかなっていう気がします、ね、でこれをね、あらゆる面からちょっと今から言ってきます。でね、まああらゆる面から言うんですけども、で結局どういうことかっていうとね、私は、まあ、手放しっていうことをよく言います。手放しってことね。だけど手放せない人は当然いて、で手放せない人はもちろんギューッと握りしめていて、ですか。でそれ でその人の質問っていうのは本当面白くて、どういう質問かというと、ギューッと握りしめて一体どうやって握りしめていったら手放せるんですかっていうね、で結構そういう話じゃないですか。わかります。どれほどギューッと握りしめたらついには手放せるんですかって、手放せるわけないじゃないですか。なぜ？だってあなたがギュッと握りしめていることが手放せない原因なんだから。たったこれだけのことでしょ。わかりますかね。たったこれだけなんですよ。でそれで、手放せないっていう、ことでどうせ瞑想がうまくいっていないわけですね。で要するに成果が上がっていないっていう現実があるわけですよ。いいですか。だからこれはまあ瞑想だろうがビジネスだろうが何だろうが、とにかくうまくいっていないっていう現実があった場合に2つの可能性しかないですね。どういうことですか。1つはまだ、ね、正しいことな、例えばビジネスなんかで正しい経営方針でまあやってるんだけども、まだちょっと会社を起こして間もないからまだ黒にはなっていない、ね、だからまあそれでも我慢してやっていけばついには黒が出るようになるだろうっていうね。だからあとはもうとにかく今踏ん張りどころでとにかく続けていくしかないっていう可能性もありますね。だけどもともと間違ったことをやってるっていう場合もあって、間違ったことをやってるから当然今も成果が上がんないし、これを続けても3年後にも成果が上がんないし、10年後にも成果が上がんないということがあります。ですか。だからその本人としてはその最初の方ですね、正しいことをやっているんだけれども、ただまだ時間が熟していないから成果が上がんないだけなんだ、だから自分はこれをやり続ければいいんだっていうふうに思い込みたいのはわかるんですよ。わかるんですよ。で実際その可能性もあるわけだからいいですね。でそんな会社を起こしてすぐに黒字なんか出るわけがない、ね、何か始めてすぐにいろんな人が集まって一気に盛り上がるようなことあるわけがない、ね、非常は最初は地道な赤字ばっかり出て、ね、持ち出しばっかりで本当この先どうやっていけるのかと思って、それでもだんだんだんだんと理解する人が現れて、ね、少しずつお客さんなりね、カスタマーなりね、一緒に歩く、一緒に協力してくれる人が現れて、でそれである事業やあるお店やある会社が、少しずつ軌道に乗ってで利益を出していくということも当然あるでしょうし、ね、だけども全然見当外れなことをやっているから、結果が出なくてってことです。だからまあ、ある瞑想なりビジネスなりの結果が出ない人が考えるのは、一度最初の方であってほしいと思うのは当然です。やっぱり自分のやり方にはプライドがあるし、自分のやり方は正しいと思うし、自分のやり方はこれしか考えられないと思うし、 でまあ、確かに結果が出ないのは認めます、ね、だけどもそれはただまだ時間が足りないだけであって、でこれをやり続けさえすれば、結果はいつかは出るんだろうって思って、それはまあ 100% 間違いではないわけですよ、ね、で実際世の中の 多くのケースの場合それは当然そういうことあるわけですよ。だけど瞑想の場合はどうもそうじゃないケースの方がやっぱり圧倒的に多くて、やっぱりどっか最初から的を外していて、だから的を外していることをいくら続けても結局、結果が出ない。だったらばどこをどう的を外しているのかを理解せざるを得ないわけね。ですか。でそこでね、つまりね、どういうことかっていうと、もうその人たちの質問っていうのは非常に簡単で、どれほど握りしめたら私は手放せるのっていうだけなんですよ。これ矛盾してるでしょ。これ矛盾してると分かります。だけどこれが Thinking Mind の本質なんですよ、ね、でそれでそういう人はどういう瞑想メソッドに引っかかっちゃうかっていうと、いかにもね、これをすればこういう結果が出て、これをすればこういう結果が出て、これをすればこういう結果が出る、これをすればこういう結果が出るって、いかにもなんか最もそうな瞑想メソッドに引っかかっちゃうのね。それはなぜかって言えば、 Thinking Mind はそういう瞑想メソッド大好きなんですよ。なぜかって言えば、 Thinking Mind っていうのは全てをコントロールしたいから、コントロールしたいってことは A をすれば B が出て、 B をやれば C が出るってことを愛してしまうわけじゃないですか、ね、だからそういう、瞑想メソッドがあると、そういう非常に Thinking Mind が強い人がわんさか集まってくるのね。わんさか集まってくるんですよ。そして結果はどうなるかというと、誰一人として結果が出ないんですよ、ね、だから結局ね、なんていうかな、その瞑想の場合に問題なのは、そこを総合的に考えなきゃいけないっていうことね。つまり瞑想メソッドはこうやってあるじゃないですか。でこれを読むと、こうすればこうなって、こうすればこうなってって、いかにも Thinking Mind が愛する形をしているわけですよ。で Thinking Mind はこの瞑想メソッドを愛してしまうのね。なぜそうか。それは Thinking Mind の好みにぴったり合うからなんですよ。ですか。だからもし Thinking Mind がただこれを読んで、うん、こうなってればこうなって、こうなったらこうなって、こうなったらこうなって、うん、そうなるんだろうなって想像しているだけならば、全ては物語としてうまくいくんだけども、だけど実際はそうはいかない。なぜかって言えば、そういう、メソッドを愛してしまう、愛しすぎる人たちが大勢集まって、ある瞑想センターにたくさん集まって、でそこのリアリティはどこかというと、1000人いたら数人しか成功しないっていうリアリティが当然あるんですよ、ね、誰も成功してないんですよ、数人を除いて。でじゃあその数人っていうのはどういう人たちなのって言ったら、そんなの信じてない人たちなんですよ。どういうことかっていうと、ギュッと、こうすればこうなって、こうすればこうなってっていうのが瞑想ではないってことを本当に分かってる人たちなんですよ、本当に、ね、だからだから私それも 100% の自信を持って言えちゃうから、でそういう瞑想センターのリアリティを知らなくて、こういう紙に書いてあるものだけを、読んで、こうすればこうなって、こうすればこうなるんだろうなって思っている人の夢が絶対に叶わないっていうことを、もう私も実際見てるから。でそしてその夢が叶った人っていうのは全く違うアプローチをしてるってことも見てるから、ね、だから私は全部わかるんだけど、これ Thinking Mind がそういうのを愛してしまうっていうのがね。だけどもまさにその愛してしまう、そのやり方ができない。それなぜかって言ったら、何度も言うようにギュッと握りしめて、どうやってもっと握りしめたら私は手放せるのっていうことを言ってるからなんですよ。でそれで結局ね、瞑想ってここでずっと言ってきたのは、 瞑想のすべてのことっていうのは Thinking Mind が手放された世界での話だということをずっと言ってきます。そこにしか慈悲っていうものはない、そこにしかヴィパッサナーっていうものはない、そこにしか何かを客観的に見るってことはない、そこにしか喜びはない、そこにしか安らぎはないってことですね。でそこ で手放された世界にはにしかそれがないで、だけども手放せない人にとってそこへ入れないのが問題なのに、いきなり手放せって言われても困るっていうんだけども、だけどもこれ矛盾してるんですよ。でその人が望むのはギュッと thinking mind を握りしめて握りしめて握りしめた果てに手放された世界に行こうっていうんだけど、そんなこといけるわけないんですよ。わかります？だってギュッと握りしめてることが手放していないってことなんだから、この根本的な矛盾ですね。これを見てほしいって私は5年間ずっと言い続けてきたんだけども、でそれは私の妄想じゃなくて実際のそういうギュッと握りしめた瞑想メソッドっていうのはどれほどの悲劇を生んでしまうのかっていう現場を見てきたからなんですよ。でそしてそれはもちろんね、その単に瞑想センターの悲劇じゃなくて、もうこの人間世界の悲劇ですねっていうことです、ね、でだからそういうなんていうかな、ギュッと握りしめながら私はどうやったら、手放せるのっていうのが、根本的に矛盾だっていうことですね。いいですかね。だから そこら辺なんですよ。でだけども Thinking Mind っていうのは絶対にそれに納得しなくて、なんとかこうすればこうなって、こうすればこうなって、こうすればこうなるっていう方法を探してしまうっていうことですね。はい。でそれが一つです。いいですか。 でもう一つはね、例えばこういうところありますね。人間のにはネガティブな感情がたくさんあって、だけどネガティブな感情っていうのはネガティブな感情としてただ人間の中にあるわけではなくて、それは必ず体の感覚として、深く結びついている。だから怒りっていうものが自分の中に、怒りっていうネガティブな感情がポコンと存在しているわけじゃなくて、怒りっていうのはある、体の感覚となって現れている。それが、自分の中の痛みであったり、うずきであったり、どっかの凝りであったり、ね。で例えば誰かに対する恨みの思いだとか、ね。でそれは自分がその人を恨んでいるっていうことすらも気づいていない。だけどもその自分が誰かを恨んでいるその恨みっていうものがね、なんか自分の中のこの辺りの凝りとなってギュッとなって詰まっている。だから誰かに対する恨みの思いと体の中にあるのどっかにあるこのここのギュッとしたこわばりっていうのがイコールだ。だから誰かに対する恨みっていうものを解消するにはどうしたらいいかっていうと、ここの部分のこわばりをほぐしていけばいい。じゃあこのここの部分のこわばりをどうやってほぐせばいいのって言ったらば、ここをヴィパッサナしていけばいいっていう話も当然ありますね。で客観的に見ることによってこれがほぐれていく。そしてこの凝りがほぐれることによってこれの現れ、これの元々の現れであるその恨みの思いっていうものがほぐれていくっていうことも、があります。でそうであってほしいって思うのは分かるんですよ。でそういうふうにして自分の体の中に存在しているいろんな痛みとか凝りとか、ね、そういうものをヴィパッサナすることによってそれぞれの、それがリプレゼンティング ていいのかな、しているその、ネガティブなものですね、ネガティブな恨みとか、嫉妬だとか、ね、怒りだとか、まあ、そういうドロドロした嫌なものですよ、ね、悲しみだとか、あるいは自責の念だとか、ね、そういうものですね。そういうものが、体の中の凝りをちゃんと見て、でそれをヴィパッサナすることによってほぐして、ほぐすことによってネガティブな、いろんなものから解放されるっていうのは、なんとなく筋が通っているように見える、ね、でそうなんだけども、でそうなんだけども、そこでじゃあどうやって、じゃあその凝り、自分の中の体のね、いろんな感覚、それをヴィパッサナするのか、それはアブソルートエクアニミティによって、つまり好き嫌いなしに 100% 客観的に、見ることになる。なぜならば好き嫌いって言ったら、途端にそれは好き嫌いっていうのはもうすぐにそのままネガティブな感情を生む考えだから、だから、好き嫌いって言った途端にまたまた、ネガティブなものを生んでしまう。ネガティブな感情とその現れである体の中のいろんな形、凝りとかものですね、塊ですね、いいですか。でそうなんだけども、これはやった人なら分かるように、分かるように、絶対的な平静さっていうのは無理だって分かりますね。なぜかって言えば、それが無理だっていうのは、なぜ無理かっていうと、それは努力が足りないってわけでもない、あるいは時間が足りないってわけでもない。時間が足りないって、まだこれは自分は1年しかやってないからとか、2年しかやってないからとか、そういうことでもない、あるいはちょっと寝ちゃったからとかね、あるいはそういうことでもない。何かが根本的に違う。つまりこれどういうことかというと、絶対的な平静さですね、アブソルトエクアニミティ、アブソルトなウペッカです。どうぞどうぞお入りください。ほらほら、珍しい。山さん。前出ちゃって。どうぞどうぞ。今から大事なとこですから、間に合いますか。間に合いますギリギリ、ね。はい。で、それで、絶対的な平静さ、っていうものが、皆さんの今いる場所では無理だって話なんですよ。だからそれは依田さんの努力が足りないからでもない、依田さんがまだ1年しかやってないからでもなくて、依田さんの今いる場所では無理だって話なんです。じゃあどういう場所にいるかっていうと、それは形のある場所ですね。ね、thinking の場所ですね。ですか。だから結局ね、なぜ私がこんなことを言ってるのかっていうと、どこをどう考えたって原理的な無理なことをさせようとしてるとしか私には思えないんですよ。もうはっきり言うよ。こういうことはっきり言った方が早いから言うけどね。要するにそれは大石さんの努力が足りなかったからではなくて、原理的には無理なことをしようとしたからできなかったっていう。じゃあなぜ原理的に無理なの？それは皆さんが形のある世界に入っている限りを生きている限り、絶対的な平静さっていうことはありえないんですよ。これは努力の問題でもない、時間の問題でもない、知識の問題でもない、原理的に無理なんです。なぜかといえば、形のある世界っていうのはどこだって好き嫌いの世界だから。皆さんが thinking mind としてある形に向かい合ったときに、皆さんは絶対的な平静さでその形を見るってことはできません。それは皆さんの 才能がないからとか、努力が足りないからとか、あるいはパラミが足りないとかね。そんなことじゃないんですよ。それは原理的に無理な話なんですよ。なぜ？ それは形の世界だから。じゃあどうすればいいの？たった一つの方法しかないですね。形のない世界に出るしかないんですよ。形のない世界に。だから絶対的な平静さっていうものを求めるんであるならば、もう皆さんに残された唯一の方法は形のない世界へ出ることです。それだけです。ですか。で、そこ、それをようやく私がこう言って、ようやく通用す、これが通じるだけの条件が整ったかなっていう気がしてます。それなぜかって言えば、もう散々やったじゃないですか。絶対的な平静さをやろうとして、だけどいつも何て言うかな、でそれで皆さん自分を責めたはずなんですよ。要するに絶対的な平静さが持てなかったから。で、自分をどう責めたか、やっぱり私の努力足りないよねとかね、私まだリトリート1回しかやってないからとかね、でも私多分パラミが足りないからとかね、過去世においては功徳を積んでなかったからとかねというようなね、あるいはちょっとリトリート中おしゃべりしちゃったからとかね、まあそんな風にして散々、あるいはちょっと細かい瞑想のテクニックがよく知らなかったからとかね、まあ散々そういう風にして自分を責めたと思います。だけど全部違うんですよ。そうではなくて、皆さん一生懸命やったじゃないですか。やってダメだったじゃないですか。なぜダメだってわかるかっていうと、ダメだからなんです。いや、ダメっていうのは、それ原理的に無理な話だから。だから原理的な無理なことをしようとしてるから、一つ一つの具体例を知らなくても、それは無理だっていうことはわかります。じゃあどうすればいいのかって言ったらは、たった一つの方法しかなくて、もう形のない世界へ行くしかないっていう話ですね。でだから、そうでしょ、だからそれはいいですね。じゃあまずね、一つがギュッと握りしめて、ギュッと握りしめたの果てにどうやって手放せるかっていうのは矛盾してるっていうことですね。これもいいでしょ。それから絶対的平静さっていうのは形のある世界では原理的に不可能なんだっていうことですね。だから絶対的に平静さを求めるんだったらは、形のない世界へ入るしかないっていうことね。で、問題は形のない世界なんて聞いたことがないっていうことなんですよ。で、これは当たり前で、形のない世界っていう概念がある競技体系の中に入ってないからなのね。で、じゃあそこにあるのはどういうものしかないのかっていうと、結局、自分っていう主体と、瞑想の対象っていう客体っていう非常に単純な世界観しかないわけね。で、そしてその自分という主体が一生懸命瞑想対象である客体、ね、それはもちろん物であったり、自分の体であったり、自分の感情であったりしますよ、ね、で、そういうものを一生懸命ヴィパッサナしていく。どうやって？アブソルートエクアニミティでっていうね。で、そうすることによって体がほどけていって、体の塊がね、そうすることによって、それが表していたネガティブな感情もほどけていくはずだったんだけども、どうもそうはいかなかった、ね、で、それがなぜかといえば、それは形のある世界ではどうしたってそれが無理だっていうことですね。で、そしてそういうことが全て何を意味しているのかっていえば、この私主体があって客体があってっていう単純極まりない世界観そのものが結局あまりにも幼かったっていう話に結局はつながるんですよ。でそうするとね、またどうなるかっていうと、いや、thinking mind ではないね、また何かっていうものを認めちゃって、それがなんか大乗仏教がどうのこうのとかって、それを認めないのがテラバダだからとか、なんとかまたそういう、まあ、へりくつ言うんですけれども、だからそういうなんか
何かという、まあ、信仰の対象に過ぎないね、分かんないけれども、何かをただ認めて神様を認めるような感じでね、わけの分かんないものを認める、っていう、ことでまた話がおかしくなってくるっていうことを言うんだが、これ全部違うんですよ。それなぜかって言えば、もともと自己矛盾してるんですよ。それなぜかって言えば、仏教のもともとの教えって何でしたか。すべてが無我ってことだったし、すべてが実体がないってことだったじゃないですか。だから主体と客体があるっていう考え方そのものもおかしいんですよ。なぜかって言えば主体の実体なんてないし、客体の実体なんてないっていうね。で、そういうことなんですよ。だからつまりね、自分のシンキングマインド、ね、自分のヴィパッサナをする主体っていうものを認めちゃって、その主体が一生懸命、瞑想の対象 である自分の体の感覚とか何かを一生懸命絶対的な平静さでヴィパッサナするぞっていうのは、これ仏教的に根本的に矛盾しちゃうんですよ。なぜかって言えば、そんな主体なんて存在しないからっていう話になるのね。いいですか。だから、ようやくね、そこら辺が明らかになってきたかなと思うんですよ。つまりね、thinking mind っていうものが、でここからね、ちょっとまあ、ここまでは、いつもの話で、だからいつもの話ってどういうことかというと、瞑想に入った時に主体が変わんなきゃいけないっていう話を、していて、主体が変わんなきゃ変わらない限り、赤信号を見ること、赤信号に気づくこととアナパナサティで呼吸に気づくことは結局同じじゃないのっていう話になっちゃって、だから赤信号に気づくこととアナパナサティでアーナとアーパーナに気づく、その違いって何なんですかっていうと説明つかないじゃないですか、ね、いやだって対象はアーナとアーパーナはっていうのはお釈迦様が認めてるから、これは仏教の瞑想で、赤信号という瞑想対象としてお釈迦様認めてないから仏教瞑想じゃないで、そんなのはへ理屈で、ね、そんな理論理屈にも何もなってないですね。だからそれは、気づくっていうことの本質を本当に知らなきゃいけないっていうことですね。だからそのつまりね、これ一体どこがどうおかしかったのかっていうと、話は簡単で、結局皆さんが普通に今まで生きてきた常識の延長上で瞑想しているってだけの話なんですよ。で、普通の常識って何ですか。私がいて世界があってという常識じゃないですか。私という実体があって、私の外に世界という実体あるものがあるっていう、こういう世界観じゃないですか。で、それでこの私が世界を認識するように、私が体の感覚を見る、私が、ね、呼吸を見るっていうような世界観なんですよ。で、この世界観を続けて見たところで、何一つとして結局は起こらなかった。じゃあなぜそう起こらなかったのかっていうのが、まあ結局この瞑想っていうのが、そういう世界を超えることだからっていうね、っていう話になります。当然ですか。はい。で、それでね、それで、だけどちょっと これまでだったら、ここは今まで散々話してきたこと でそれでね、でそこで私は、リリーフピッチャーを登場させちゃったんですけどね。リリーフピッチャーを登場させちゃって、リリーフピッチャーの名前は例えば微細な意識っていう言い方をしました。微細な意識、ね、でどういうことかというと、荒っぽい意識と微細な意識、ね、この2つを、一応持ってきちゃって、で今までの皆さんのは、ずっと、惨めな人生を生きてきたその主体は荒っぽい意識、粗大な意識、ね、粗雑な意識、コアスコンシャスナスって言うけどもね、それに対してそれが落っこちたところで、それでも死ななくて、それでも無意識にならなくて、それでも意識がちゃんとあって、 でそういう意識をサトゥルコンシャスネスって、ね、微細な意識で呼んできました。でその微細な意識っていう言葉を使う理由っていうのはいくつかあって、いやつまりですか、あのさっきあの西洋の薬を使う目的とそこからどうしても避けられないサイドエフェクト、ね、副作用の話をしましたけども、私がなぜこういう劇薬を使ったかの理由っていうのはいくつかあって、一つは、それは要するにもう我々の非常に強い thinking mind が瞑想するんじゃないんだよってことを言うためです。それなぜ、じゃあなぜそんなこと言わなきゃいけないかっていうと、結局いくら話を聞いててもそれだったら今までずっとこの惨めな人生を生きてきた主体のまま瞑想していることになるんじゃないの。赤信号に気づいたそのまんまでアーナとアーパーナに気づいているとしか思えないんですよ、ね、赤信号に気づいたそのまんまで自分の中の体の塊をに気づいている、どこがどう違うんですか。理論的に区別がないじゃないですか、ね、だからそうではなくて非常にね交通あの渋滞に巻き込まれてイライライラしながら thinking しながら赤信号に気づいて、こうもう早く青にならないかなってイライラしながら赤信号に気づいている、そういう粗雑な意識、粗大な意識、ね、荒っぽい意識ではない、ではない別のものっていうことを言うために、要するにではない別のものっていうために微細な意識っていう言い方をしました。ですが、ではないってことを言うために、でそれと同時にそれは、意識でもあるんだってことね。要するに皆さんは、瞑想に入った時に、瞑想状態に入った時に意識を失うわけではない、いいですか、眠るわけではないね、そうではない、全く、だけども完全に目覚めている状態があるね。ってことはどういうことかっていうと、今までの皆さんにはたった2つのものしかなかった。一つは日常生活の中で完全に目覚めながら、ああでもないこうでもない thinking しながらいろんな感情が湧いているっていう、そういう意識ですね。でそれがないときは皆さんどうなってたかっていうと、どうせあの、寝ているか気失ってるかだったじゃないですか。だから活発に、動いている意識か、あるいは無意識か、まあ、寝るのもまあ無意識の一つですけどもね、の二つしかなかったんですよ、今まで皆さんの考え方って、ね、で、まあもちろんね、あのここでユングなんか持ち出さないでくださいよ。で、まあそれはあのよくて、だからこの二つしか今までは大石さんなかったのに、そうではない第三のものがあるんだよ。つまり、ずっと活発にシンキングしているわけでもない、あるいは寝ちゃってアンコンシャスね、無意識になるのでもない、もう一つの第三の意識状態があるんだよっていうことを、言うね、ことですね。だから、thinking mind では、thinking mind、 今までの惨めな人生をの主体である thinking mind がそのままの形で、瞑想するんじゃないんだよっていうことを言いたい。それもう一つが、だけどもそれは、寝るわけでもない、無意識状態でもない、完全に目覚めた状態なんだよっていうことを、この2つのことを言いたいために、微細な意識っていう言葉をあえて使いました。でそれはもちろんあえてです。あえてっていうことは、それはどういうことかっていうと、お医者さんがいてね、目の前に非常に苦しい、大変なあの、病気で苦しんでいる患者さんがいたとして、でそれで今手元に薬がある。でお医者さんはもちろん、薬の専門家でもあるから、でこの薬がこの患者さんの症状を劇的に治すことは分かる。だけどもこの薬は同時にサイドエフェクトが非常に強いから、この薬を使ったらこの患者さんの頭の毛が全部抜けちゃうっても分かる、ね、っていうような、そういう ギリギリのところで、でもなおかつこの患者さんを救わなきゃいけないからっていう全ての思いを込めてこの劇薬を処方するわけじゃないですか。わかりますね。で、私が微細な意識っていう言葉を使った時も結局まあそういう気持ちで使ってました。つまりこれは劇薬です、微細な意識っていうのは。で、要するに瞑想とは何かっていうものをの考えを根本的に変えさせるための、手段としてそういうものとして使いました、ね、いいですか。それは、ずっと言ってきたように誰が瞑想してるの、誰がヴィパッサナしてるの、ね、っていうことを何回も何回も言ってきました。それは あなたの、ね、thinking mind ではないんだよってことを言うためにですか。だけども、でだからそういう症状を劇的に改善させるためにあえてこの劇薬を使ったんですけれども、当然劇薬にはサイドエフェクトっていうものがね、副作用っていうものが伴います。いいですか。で、今ねようやくこの劇薬が、の役割を果たして、でそれで、いよいよこのサイドエフェクトの方が問題になりかけているの でそれでここ数週間はサイドエフェクトの方にちょっと焦点を今ずらしてます。いいですね。いいですか。これまあ多分これ一体何のことを話してるかわからない人も中にはほんの数人いるかもしれないですけども、多分これ皆さんの人生にとって一番大事な話ですよ。どうとかすつもりじゃないんだけどね。いいですか。で結局ね、そうするとこのサイドエフェクトっていうのは何かっていうと、じゃあ微細な意識っていう何か実体あるものがあるのかって話になっちゃうんですよ、ね、でそういうとこから一気にツッコミが入ります。じゃあそれはもう一人の自分とかなんか認めちゃうんですかとかね、いやそしたらなんかそれ真我を認めるんですかとかね、いやそしたらそれはなんたらかんたらとかね、もうあらゆるツッコミはもちろん覚悟の上でこういうことを使ってるんですけども、で、まあ、そういうなんていうか仏教頭だけで考えてる人からのツッコミは、まあ、無視すればいいんですけども、ただね、実際これがサイドエフェクトとして、瞑想している人にとっての邪魔としてね、障害として現れ始めちゃったので、だから今ちょっと、このサイドエフェクトを取ることに全力尽くしてます。で、まあ大体取れてきたんですけどね。で、どういうサイドエフェクトが瞑想の中で現れちゃったかっていうと、ね、要するにから今の、ね、一方案の瞑想の流れから言うと、まずは、体の感覚を感じること。でこれまあ後で実際やりますからね、心配しないでください。でこれなぜ体の感覚を感じるなんてことをするの、それは、もう普段ずっと朝から晩までシンキングしてきて、でシンキングにはネガティブな感情が伴って、そしてそのシンキングとネガティブな感情が、映画を作っちゃって、でその映画の中にズブズブ入っちゃって、ね、まあ、それが我々の惨めな人生の真実じゃないですか。でだから朝から晩までああでもないこうでもないああでもないこうでもない、また心配して、あ昔の嫌なこと思い出してね、ずっとそんなことばっかりやってる。だからそういう朝から晩までああでもないこうでもない考えているこの thinking mind が結局それがあなたの問題なんだよ、ね、まあ、これはもう散々言ってきたからもういいかと思いますけどもね、でそれ でしかも、そういう thinking mind がそのまま瞑想したって意味ないんだよ。 thinking mind は体の感覚を見たってただ辛いだけなんだよ、だから thinking mind を手放す世界に入っていかなきゃいけないんだよっていう、そういう文脈があって、でそれで皆さん、じゃあ体の感覚を見てくださいっていうことをお願いしてきました、ね。まあ、具体的なことは後でやるからいいと思いますけども、 右の手のひらから始まって体のパーツパーツをずっと見ていって、で最後には体全体を見る。で体全体を見るとそこにはエネルギーの流れがあってエネルギーのフィールドがある。いいですね。でそれで非常に強烈なエネルギープラーナなりキーなり、ね、どんな言葉を使ったっていいんですけども、それに、満たされている。ですか。で そのエネルギーの海の中に思い切ってダイビングしてくださいっていうことをずっとお願いしてきました。でなぜダイビングが大事かっていうと、体の感覚を純粋にただ感じることとシンキングするってことは両立不可能だから、体の感覚の海の中にダイビングすることで自然な形で、シンキングが落ちていくから。だけどもこれは 100% 保証はできないんですよ。これも誰かからのメールにもあったんだけども、シンキングマインドで体の感覚を感じるということも実はできます。なんかさっきと矛盾するかもしれないですけども、これは皆さんが実に苦い経験として知ってるはずです。皆さん体の感覚を感じた、だけど一かけらの安らぎも感じなかった、経験あるじゃないですか、ね、だけど一かけらの喜びも感じなかった。なぜ？それはシンキングしてた、シンキングが体の感覚を考えてただけだからです。たとこれだけのことです。ですか。だから私が言ってんのは、体の感覚を感じるっていうことは 100% オートマティカリーにシンキングが落ちるっていうことを保証するものではありません。だから、シンキングが体の感覚を考えたり感じるってことは大いにありえます。どころか体の感覚を感じるっていうことが瞑想メソッドである瞑想センターに行く大部分の人が多分そうでしょう、ね、だから体の感覚を感じてもそこには喜びはないし安らぎはない。だけども体の感覚を感じるっていうことがなぜ大事なのかっていうと、 100% 保証はできないんだけれども、大いに体の感覚の海にダイブすることでシンキングマインドが落ちる可能性が圧倒的に高いってことなんですよ。もし皆さんがギュッと握りしめなければの話ですよ。いいですか。だけどもそこでまたギュッと握りしめる人がいて、どれほど体の感覚を握りしめたら私はシンキングマインドを手放せるのかってことをやっちゃったら当然手放せません。いいですか。でそれで、ちょっと急ぎますよ。それでギュッと握りしめるのをやめて、とにかく体の感覚の中にダイビングしていくこと、これはどうなんでしょうね。ヨガをやってればうまくいくのかって話でもないしと思うんだけど、そこはわからないです、まあ、ヨガをやっていて、で体の感覚に普段から親しんでるから手放せるって人もいるだろうし、でもヨガを完全にシンキングマインドでやってる人も大勢いるから、だからヨガをやってれば簡単にダイブできるとも限らないですね。まあだからまあそれは人それぞれだから、ヨガやってる人がうんぬんとは言えませんね。本当に人それぞれです。でとにかく大事なことは、体の感覚の海の中にダイビングすることによって 100% とは言えないけれども、かなりの確率でシンキングマインドが落ちて、シンキングマインドが落ちた世界に入っていけるっていうことです。ですから 100% とは言いません。実際できない人もいるから、ね、だけどまあでも一般のあれからすればかなり落ちてますよね、はい、でそれでいいですか。それでシンキングマインドが落ちた世界に入っていきますね。体をね。でそこで、今非常に体全体が そういう気の流れでプラーナの流れでエネルギーのフィールドになっている、非常に強く感じている、ね、でそして 100% ではなくてもうかなりの確率で Thinking Mind がただ手放されて、こういう非常に強い体の感覚の海の中にダイブしている、ね、いいですか。でその時に私はもう一つお願いしました。ここ1ヶ月ぐらいの間、1、2ヶ月の間で、その時にお願いしたのが、その体の感覚を感じている人を見てくれって言いました。いいですね。でここからちょっと本当に核心部分になってきて、もう本当にここからサイドエフェクトがバンバン出ちゃう部分で、ここからバンバン髪の毛が抜けちゃうような部分で、だから髪の毛を抜けたくなかったら、ちょっと黒髪をキープしたかったらちゃんと聞いてください。いいですか。でどういうことかというと、レコさん抜けてないの？大丈夫なの？大丈夫？あの
大丈夫かな、
もう抜けるんじゃないの？いいですか。 それでね、今自分の体が非常に強い、エネルギーで満たされていて、でそれをそれを思い、その海感覚の海の中に飛び込むことによって、 Thinking Mind が落ちて、それで非常に強い安らぎや非常に強い喜びを今感じる。でこれも大体この部屋の中の多分8割は分かると思いますけども、まあ2割の人は分かる、ちょっと自信ないですけどね。はい。でその時に、まあ、この1、2ヶ月の間、5月ぐらいからかな、その体の感覚を感じている主体そのものを見てくれっていう言い方をしました、ね、でそれはもちろん、Thinking ではない、微細な、要するにそれは何を言いたかったかっていうと、それはもう皆さんの Thinking Mind ではなくて、 Thinking Mind ではない別の何かがもうそこで働いているからだっていうことをまあ言いたかったからなんですけれども、その違いを ね。でそれで、まあ、うまくいった人はグッて入れたはずなんです、そこへね。で入れないでとんでもないつまずきをした人がちょっと何人か現れちゃって、でどういうつまずきをしたかっていうと、結局その体の感覚を感じている主体を、まあ要するに実体あるものとして何か掴もうとしてしまう。わかりますね。実体あるものとして掴もうとして、それはどういうことですか。結局見事に形の世界に戻っちゃったっていうことですね。いいですか。でそうすると形の世界に戻っちゃったら、それは Thinking Mind の世界だから、でそしたらそれは瞑想が全て破壊されてしまいますね。なぜかって言ったら、瞑想っていうのは Thinking Mind の世界には存在できないから。だからせっかく、Thinking Mind が手放された世界に入っていきながら、そこで、その体の感覚を感じている主体を、なんかまるで実体のあるものかのように、想定して掴もうとしてしまったらば、それは形であるから、それは Thinking Mind の世界だから、見事に振り出しに戻ってしまって、その人の瞑想が全部破壊されてしまうってことです。いいですか。まあ、ただね、ちょっと私の言葉のミスっていうか、言葉が全然足りなかったっていうのを認めますね。でそれで、でそこで、ピッチャーの答えの話に戻ると、先発ピッチャーというのは分かりますね。そのずっと Thinking Mind のことですよ、ね、それは皆さんの惨めな人生をずっと生きてきた主体でもあり、そして、瞑想初心者が、そのまま惨めな人生の延長上で瞑想した場合の瞑想の主体でもある。いいですね。でそしてその先発ピッチャーがそのまま投げ続けた場合、いいですか、 自分の普通の日常生活じゃなくて瞑想センターに入って後でもってことですよ。瞑想センターに入ってリトリートに入った後でも先発ピッチャーが投げ続けた場合どれほど瞑想というものが惨めで苦しくて、苦いものになってしまうか、それはもう我々が嫌ってほど知っていることです。そして私としてはその惨めさ苦さ、を徹底的に味わってほしいわけね。なぜかって言えばこれどっかおかしいよねってことを理解するために、これどっかおかしいよね、これは私が初心者だから、これが最初のリトリートだから、あるいはよくメステクニックは知らないからとかじゃなくて、何か根本的なところで私のメスを根本的におかしいよねってことを、実感してもらうためですね。でだからどうしようもなく惨めで苦くて苦しくて辛くて悲しくて全然喜びもなくて安らぎも感じない瞑想をしているんだったらば、それは、結局日常のシンキングマインドが延長しているというだけの話で、つまり先発ピッチャーが相も変わらず我を張ってマウンド上に立っていて投げ続けているということですね。でそれでだからこそ、まあ先発ピッチャーを降りなきゃいけない、マウンドを降りなきゃいけない。でそこで微細な意識っていうリリーフピッチャーが投げるっていうことを、まあだからそこでピッチャーが交代するんだよっていうことを、まあ言いたかったわけなんですよ。でこの理由は分かってもらえると思います。ピッチャーもうそこではピッチャーが違うんだよっていうことね。でだけども、そこでサイドエフェクトが現れちゃって髪の毛が抜けちゃいます。どうしてかっていうと、リリーフピッチャーっていう人がまるでいるかのように多分思ったとしたら、まあ、それは私がリリーフピッチャーって言ったから、まあ、そう思うのはしょうがないんですけども、いやこれ単なる皆さんの誤解について話してるんじゃないですよ。これ仏教史のとんでもない問題含んじゃってるんですよ、ね、で結局ここでどれほど人がつまずいちゃったかっていうことなのね。つまり、まあ、リリーフピッチャーっていうのはあらゆる名前を当てられています。仏教史に詳しい人だったらいくらでも挙げられると思う。だけどもそのリリーフピッチャーのいろんな名前をね、それは例えば仏性という名前使ってもいいですよ。何使っても如来像って言葉使ってもいいし、どんな言葉使ってもいいです、ね、だけどもそういう言葉が何のために使われたかを見失ってその言葉を理解してしまうと、まさに一方案の瞑想者がけつまずいたのと全く同じ間違いをしてしまう。つまりリリーフピッチャーっていう人がなんかまるで実体のあるものかのように理解する。それはどういうことかっていうと、形のあるものとして理解してしまう。それはどういうことかっていうと、形のある世界にまた舞い戻ってしまうってことなんですよ。いいですか？だから形のない世界について言ったはずなのに、それをリリーフピッチャーっていう言葉を使うことで、まあ、リリーフピッチャーなんていうとまたいい加減なこと言ってると思うけども、これはそれは仏教史のいろんな名前あげようともいくらでもあげられるんだけど、まあそれしないだけの話であって、あげたい人はあげてくださいね、いくらでもその名前上がりますね。でそういう名前を使うことで、まるでそれがあるかのように思ってしまう。形あるものとして、ね、実体あるものとして、だけども本当はそんなものは存在しない。なぜかというと、だってもう我々は形のない世界に入っているから。いいですか？だから、皆さんが体の感覚をが体、皆さんの体を満ちて、そして私が体の感覚を感じているその主体は何、それを確かめてって言った場合に、皆さんがしてはいけないこととしてほしいことがあって、してはいけないことは、それを見ている何かをまるで形あるものとして想定して探すことですね。それをしたら皆さんの瞑想は一気に崩れます。瓦解します。で一気にまた惨めて苦くて喜びのない世界に舞い戻ってしまう。だけどもそこで そういう形のないものではなくて、一気に、空なる世界、エンプティーな世界にただ身を委ねた時、その時皆さんは一気に形のない世界へ入っていける。わかりますか？空なる世界ね、っていうようなことですね。だから、それがあの今日言ってきた、そこにはただ風が吹いているだけ、要するにマウンド上にはもう誰もいない、マウンド上の誰もいないエンプティーな空間にただ身を委ねる。だけどもそれは単なるエンプティーなのかというとエンプティーじゃないですね。そこには何がありました？非常に強い慈悲がありました。そしてそこには何がありました？非常に強い安らぎの思いと、喜びの思いと、そしてそこでは全てが明らかだから、呼吸なり何なりが全てが見えている世界、気づきの世界ですね。そういう世界です。いいですかね。はい。だからご存知のようにね、エンプティーっていう、これ英語だけども、エンプティーなものに対する西洋人っていうのはちょっとこ恐れるんですよね。だけど日本あのアジアの文化の中で育った人間っていうのは空なるものっていうものに対する恐怖ってないじゃないですか。それはなぜかといえば我々の血の中にね、やっぱり我々の本質は空なんだって言っても、ああ空なんだ、もう空っぽなんだなんていうのはならないで、自分の本質が空なるものなんだっていうことに対する本来的な安らぎの思いっていうのはあるはずです。いいですか？そこら辺が分かれば、あの例の真が vs 無がっていうのはどれほど馬鹿らしい争いか分かるじゃないですか。ね、真がって何ですか？真実の我でしょ。どういうことですか？それは本当のあなたの本当の本質は何かって話でしょ。でそしてその答えは何なんですか？エンプティーですよスニャータですよね。まあこの中ラマナ・マハリシ好きな人たくさんいると思います、ね、でラマナがおっしゃりたいことはそれしかないですよ。あの人はフアムアイってことを聞けってね、徹底的には私って誰って言って、私って誰って、あこれが私でしたなんてそんなの見つかるわけないじゃないですか、ね、私って誰って探して何にも見つからなかったって話でしょ、ね、真実の我って誰って探して結局何にもなかったって話でしょ。エンプティーって話でしょ、ね、だけどもそれはニヒリズムではない。だけどもそれは何にも見つからなかったって話ではない。どういうことですか？エンプティーっていうものが見つかったってことでしょ。空なるものが見つかったってことでしょ。だから真我がイコール無我っていうのは当たり前です。だから誰も真我なんて言葉を使って真実の我がこうやって梅干しの種みたいにありますなんてそんなこと言ってる人はいませんよ。だから結局真我って言っても無我って言っても結局同じことを別の方向から言ってるだけだとか分かりますね。あなたの本当の本質は何っていう問いかけと、それは何もないんだっていうこととね。ここさえ、だけどもそれを頭で考えるから話がおかしくなってきて、頭で考えたら真我っていうものは何か、すぐに真我っていう形ある何かをどうしても思わざるを得ないんですよ。thinking っていうのは全て形を好むから。いいですね。はい、でそこが見えてしまえば、その自分の中のあなたの本質っていうのはエンプティーなんだっていうことに対する恐れっていうものはありえない。皆さんみんなアジアの人だから、東アジアで生まれた人だから、ね、そしてそのエンプティーな空間がどれほど豊かなものであるか、どれほど慈悲にあふれたものであるか、ねっていうことを感覚としてわかるはずです。そしてそこには何があります、そこには慈悲があって、でそこには本当の意味での癒す力がある。 でそこにしか癒す力はないってことですね。でその癒す力っていうのは抽象的な癒す力ではなくて、要するに皆さんのほらあなたのパートナーとの軋轢を癒す力、皆さんの職場の隣の人とのいさかいを癒す力、皆さんのほら両親に対する複雑な屈折した思いを癒す力なんですよ。いいですか。だからそういう、本当の空なる場所、形のない場所に触れないままいくら瞑想をしてみても、結局みんな同じこと言うじゃないですか、ね、リトリートの間は喋らないでなんとなく心は静まったような気がするんだけれども、で家帰って女房の顔を見た途端に、ね、旦那の顔を見た途端にまた何にも変わってない自分を発見してがっかりしたとかね、そんなんじゃ瞑想であるわけないじゃないですか。つまり皆さんが日常に戻ってパートナーとのとこに戻った場合に、パートナーとの関係が何一つして改善してないようなものだったらば、それだったら皆さんは何日間かの時間を本当に無駄にしたことになってしまう。それなぜ？それは当たり前の話で、本当の癒す力が存在している場所に触れていなかったから。で癒す力っていうのは形のない場所にしかないから、形のある場所でいくらヴィパッサナをしてみたところで、それが本当の意味で癒すことにはつながらなかったですか。生きとし生けるものが幸せでありますようになんてことを、偽善的に言ったってしょうがなくて、それよりかもう散々 もつれにもつれた自分のパートナーとの関係が本当に癒されるかどうかっていう話ですね。だから、そういう空なる場所に、触れられた場合に、そうなるっていうことで癒されるっていうことですね。はい。でだからまあそこまで、やってきて、ようやくリリーフピッチャーっていうのがそんな形はいなくて、マウンド上には誰もいなくて風が吹いているだけ。だけども風が吹いているエンプティーな空間の中には全てがあって、慈悲があって、癒す力があって、喜びがあって、安らぎがある、そういうことですね。で それが自分の本質なんだっていうふうにいつも、感じ続けることが、瞑想を日常に持ってくるっていうことです。でそうした中で自分の本質がエンプティーな中で、それは形として現れている。なぜなら自分はか体という形を持っている、ティンキングとか感情という形がその中で湧いている。でその時に、まあ、先週言いましたけども、色即是空、空即是色、形あるものがイコール形ないものであり、形ないものがイコール形あるものであるという世界が広がるということですね。はい。でそこら辺がね分かれば、今日ちょっとテキスト読めなかったんだけども、ちょっとねここそこら辺を、なんでこの人こんなこと分かってんだろうと思うようなこと、あきこちゃんだけど、これ例えばね、この人こんなこと言ってるのね、形而上の喜びは不可解であることの喜びである。不可解であることが気持ちが良いのはなぜなのか。不可解って、ここで不可解って言ってるのは理解できないってことだけども、どういうことかというと、このエンプティーなものに対してってことですよ。だから形ないものなんだから、それを形しか作れないティンキングマインドが把握できないってことですね。でなぜそれが気持ちいいのかっていうと、なんかこう本来的な感じが良いのである。本来的な感じに安心するのであるですね。わかります。本来的っていうのはどういうことかっていうと、それが本来の自分だからってことですね。だから自分、それが自分のふるさとだからってことですね。要するに形のないもの、あなたの本質が形のないもんだ。それなぜかって、それはあなたの本質なんだから、それがあなたのふるさとなんだから、ふるさとに戻ったんだから、それはもちろん、安心する。わからない、クソとつぶやいてるこいつはまだこちらの側にいる。 未だ塊状のなんかこう抵抗的な。だから当然それはさっきの全てをつかみたいっていう精神の方は当然形のないものなんかつかめないじゃないですか。だから全然わかりませんって当然言うわけですね。だけどもこの全然わかりませんって言っているこのはそれはまだこちらっていうのは thinking mind の側にいるっていうことです。だから thinking mind の側にいて形のないものが全くわからないっていう、ただクソと思っている。つまり瞑想メソッドさえ手に入れば私はニッパーナに到達できるんだっていうような精神のあり方ですね。できるわけないじゃないですか。だってギュッと握っちゃってんだから、ね、だからもうそこをね諦めてほしいんですよ。私は無理ですよ。要するに皆さんやって無理なことをやってんだから、努力が足りないわけでも時間がないわけでもなくて根本的に間違ったことをやってんだから、ね、だからもう諦めましょうってことを私はそういう人に言いたいんですけどねでもう一つね、もう一つだけ読んでおきますね。でこの人は例えばね、そこら辺を何て言ってるかというと、この人は存在の底が抜けるっていう言い方をよくしてるでしょ。存在の底が抜ける。でどういうことかというと、形のある世界の底が抜けて形のない世界に入っていくってことですね。で存在の底抜け、つぶやいているのは、内語は存在の底なしから立ち上る泡である。内語に主体は問い得ない。内語というのはうちの言葉ということですね。つまり形のない世界に触れてもなおかつ何か言葉が立ち上がってくる。だけどもそれは底なしの底っていうのは、要するに形のない世界から今言葉が立ち上ってくる。だけどもその言葉には主体というものはない、内語の質、内語の質感、こいつは誰だが反転する瞬間、もしくはこいつは誰だの運算無償、なんて今更死語など問えるか、内語は英語をつぶやく、要するに、もうその時自分とは誰っていうようなね、っていう問いが消えてしまう。なぜならば、もう自分っていうものを形として捉えることがなくて、もうそこ、形のない世界がそこで広がるからっていう話ですね。なんでこんな話をこんな喋っちゃって、これがポッドキャスト流れちゃうんだから、2012年の日本ってすごいと思うんですけど。はい、ちょっとね、今日は、一応、今日の話は後でもう一回ポッドキャストで聞いてください。そうすればわかると思いますね。ここにいらっしゃる人だって大体もうわかると思いますけども、一つだけもう一つ告知しておくと、昨日だ、一昨日か、ティク・ナット・ハン氏にね、Breathe You Alive っていうね、アナパナサティスッタの解説本があるんですよ。で、それが今翻訳が進展中で、翻訳されているのは島田圭介さんというね、トランスフォーメーション&ヒーリング、ブッダの気づきの瞑想家を訳された方 でこの間金曜日、一昨日いらして、半日 2,3 時間かお話ししたんですけども、で、あの人は私のポッドキャスト毎週聞いていただいている方 であの人とも突っ込んだ話をしていて、このアナパナサティスッタの、ティクナハン氏の説明っていうのがまさに今日私がお話しした、ことです。で、ハン氏は例えばどういうことを言ってるかというと、気づきっていうのはブッダのエネルギーだって言い方をするわけでね。どういうことですか？気づきっていうのはあなたの thinking mind のエネルギーではないということなんですよ、ね、だけどブッダのエネルギーって言われてもピンとこないですよね。ピンとは来るけども、でブッダのエネルギーっていうのが今日ずっと私が話してきたことです。だから皆さんは thinking mind で気づくことはできない。なぜならそれはあなたの thinking mind のエネルギーに過ぎないから。 だからそれは気づきではない、あなたはただ考えているだけだった、だから一生懸命体の感覚を見ても何一つして起こらなかった、だからブッダのエネルギーで満ちた本当の気づきをしなきゃいけない。いや、それはどこでできるの？それは皆さんの本質であるエンプティーな場所に立った時ですか。だから私今慈悲の部屋とか微細な意識とかいろんな言い方をしてきましたけれども、それはどういうこと、それは結局どういうことかっていうと、要するにエンプティーな空なる場所ですね、そこに立ち位置を決めるっていうことですですかね。でその時に皆さんの体にブッダのエネルギーが流れて、皆さんの気づきがブッダのエネルギーに満ちたものになる。だからその時に体の感覚を見た時にアプソルートエクアニミティ、絶対なる平静さっていうのができる。なぜ？それはブッダのエネルギーだから。でブッダは、好きとか嫌いってことはもうないから。なぜ？それは形のない世界に入ってるから。だ、それはブッダだからできるんでしょって話じゃないですよ。ね、そうではなくて、ブッダだからできるって話じゃなくて、皆さんが形のない世界に入ったならば、ブッダと同じことができるっていう話ですよ。はい、今日だいたい一番本質的なことを話せたと思うんですけども。これで納得いかないやついるかと思うんだけど、いるんだよな、全然。だからまあいいわ。だからまた来週も続けられるんですけど、まあ、これで完全にみんなが納得しちゃったらもう私話すネタがなくなって、いや今回もね、いろいろこの間の福島からいろんな疑問をくださった方がメールでたっぷりと疑問を送ってくれて、まあその彼に対する答えっていう意味で今日も話してたんですけども、ね、まあだからそういう俺は絶対わかんねえってね言ってくれた方が私はファイトが湧くんで、で言ってもね、でもそうなんだけど俺は絶対わかんないっていうのはそれ thinking が前のに過ぎなくて、も何度も言うようにギュッと握りしめて、どれほど握りしめたら俺は手放せるんだって言ってるのと同じなんですよ。それ無理ですよ。握りしめてることが手放してることを邪魔してるんだから。いいですか？そこを本当に見てほしい。だから皆さんがもっとどれほど今の握りしめ方が足りなくて、それを10倍握りしめれば手放しの世界に行けるってことはありえないじゃないですか、ね、だからそこをよく自覚した上で話してほしい。話した時にエンプティーな空間が広がって、それは明子ちゃん的に言えば、池田明子さん的に言えば本来的な場所だから、そこには喜びと安らぎがある。でそこには癒す力があるから、それはもう具体的に皆さんのうまくいってないパートナーとの関係を一気に、解消していく。だから日常生活の中で通用しないような瞑想っていうのはやっぱり瞑想としては嘘ですよ。でね、まあこれも言っちゃうんだけども、まあ、内間ロシっていう人がね、皆さんが自分のパートナーがお父さん最近いい人になったって言ったらば、あなたの座禅は正しい方向に進んでるってね、まあ、言われたんですけども、2012年バージョンだとね2012年バージョンだと、皆さんの、ね、そういう家庭が、ね、家庭が崩壊の危機から一気に再生していったならば、皆さん の瞑想は正しいものと言えると思います、ね、でその代わりにどんどんパートナーとの関係が悪くなったりとかね、両親との関係が悪くなったりとか、職場の人間関係がまずくなってくるとかね、っていうんだったらば、皆さんの人間が瞑想はどっか根本的におかしいと言い切れちゃいます、ね、だから、まあ、一本案は仲良くしましょうって話したんですけどって言いながら、また私ヨガの先生との間では、ね、対立が起こっちゃったりとか、それは、まあ、ありえないですから、はい、そういうことでね、ちょっと、じゃあ一応ここで終わりますから、今日言ったところはかなり本質的なことを話しましたので、ちょっと理解できなかったらもう一回ちょっとポッドキャストで聞いてください、ね、はい、じゃあ来週ちょっと名古屋京都行ってきますの で名古屋京都だとね、またオーディエンスが違うんで、結構また面白い話になるかと思いますね。京都は京都で結構 面白い人たち集まるし、名古屋は名古屋で盛り上がっちゃってますからね。はい、じゃあ、死具誓願を読みましょう。死具誓願というのももちろん形なき世界に身を置いた後で、じゃあどうやって形の世界を生きていくかという話のですよ。
春情無変性願道、煩悩無人性願断、法門無行性願学、仏道無常性願情。春情無変性願道、煩悩無人誓願断、法門無量誓願学、仏道無常誓願行。春情無変誓願道、煩悩無人誓願断、法門無量誓願学、仏道